皆さんこんにちは。全固体電池ウィークリーレポート2026年3月28日号をお届けします。
こんにちは。今週も盛りだくさんの内容ですね。早速見ていきましょう。
全固体電池はエネルギー密度350から400ワットアワーパーキログラム、航続距離1200キロ以上、充電時間10分未満が目標とされています。
すごい数字ですよね。実現すれば電気自動車の使い勝手が大きく変わります。
次に、地政学的な動きとして面白い記事がありました。米国防総省が中国製バッテリーへの依存を減らす方針を打ち出しています。
これによって恩恵を受けるのが韓国メーカーですね。サムスン SDI はインターバッテリー2026で全固体核型バッテリーセルを展示して、技術力をアピールしました。
軍事用途で培われた技術が民生品に転用されるという流れも期待されますね。
はい。防衛分野の厳しい基準をクリアした技術は信頼性が高いですからね。
市場全体の動向としては、データ M インテリジェンスの報告によると、全固体電池市場は2031年にかけて高い成長率で拡大すると予測されています。
特に日本が政府の強力な支援で開発をリードしているという評価ですね。トヨタは硫化物系、パナソニックは酸化物系、日産は急速充電と低コスト化に注力しています。
各社のアプローチが異なるのが面白いですよね。
そうですね。では技術革新の話題に移りましょう。東北大学が超音波接合法という新しい手法を開発しました。
これはすごい技術ですね。リチウム金属と固体電解質の界面を室温で数秒で形成できるんです。
従来は複雑な中間層の導入や高温処理が必要だったので、製造コスト削減に大きく貢献します。界面抵抗も約 1.5 オーム、センチメートル2乗まで低減できたそうです。
量産化のボトルネックを解消する重要な技術ですね。
もう一つ、中国の安高特電も注目です。半導体の製造技術を全固体電池に応用して、エネルギー密度800ワットアワーパーキログラムを達成しています。
目標は1000ワットアワーパーキログラムだそうです。ぶどまりも 94% と初期段階にしてはかなり高い水準ですね。
ウェハー電極と薄膜電解質を組み合わせるという発想が斬新です。
次に素材メーカーの動きを見ていきましょう。韓国のポスコフューチャー M は 1.7 兆ウォン規模の負極材供給契約を締結しました。
さらにアメリカのファクトリアルエナジーとの技術開発契約で全固体電池市場にも参入しています。リン酸鉄リチウム正極工場の建設も進めていますね。
材料サプライチェーンの確保が各社の重要課題になっています。
韓国のソルスアドバンストマテリアルズも全固体電池向けの無欠陥メッキ集電体の開発を完了しています。
500ナノメートル以下の超薄薄でも欠陥のないコーティングを実現したそうです。2027年の商業化を見据えた動きですね。
では安全性に関するトピックも紹介しましょう。台湾のプロロジウムテクノロジーが熱暴走リスクを完全に排除した全固体電池を開発中です。
分散型製造戦略も特徴的ですよね。コア技術は台湾に集中させて、後期生産は市場の近くで行うという方式です。
韓国のゼインエナジーも面白いです。自己消火性の固体電解質ポリマーを開発して、150度でも安定動作するセルを実現しています。
釘刺し試験や切断試験でも発火しないというのは安全性として画期的ですね。
そうですね。最後に日本電気ガラスの取り組みも紹介しましょう。全固体ナトリウムイオン電池の大型化を進めています。
リチウムに依存しないバッテリーの選択肢として注目ですね。ナトリウムは資源が豊富でコストも低いという利点があります。
バッテリージャパンで EV 向けの大型タイプを参考出展したということで、実用化に向けた具体的なステップが進んでいます。
それでは今週のまとめです。今週は日本、韓国、台湾、中国、アメリカと各国で全固体電池の開発が活発に進んでいることが確認できました。
特にポイントは3つあります。1つ目は製造技術の革新。東北大学の超音波接合や安高特電の半導体アプローチなど、量産化の壁を越える技術が出てきています。
2つ目は地政学的な変化ですね。米中対立を背景に、サプライチェーンの再編が進んでいます。2027年の商業化に向けて、ますます目が離せない分野ですね。
来週もまた最新の動向をお届けします。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。